皆さんこんにちは、西洋占星術の川本悦子です。本日は双子座満月のお話をさせていただきます。ついにですね、2022年最後の満月になりました。皆さん2022年はどんな年でしたか？今年最後の満月、再びチャレンジのタイミングが来たりとか、インスピレーションが湧いたものだったりとか、そういうものが積極性が成功、来年の成功の秘訣になるような、そんな導きがありそうな感じです。この双子座満月というのは12月8日の13時8分お昼間ですね。今回の満月お昼間にあります。で、今ですね、その双子座というのは、子供がね2人いるっていうことをの星座なんですけれども、要するにおしゃべりをしたり本を読みながら自分たちの興味関心があるものをどんどん知りたくなっちゃうっていうことの好奇心の塊である、この双子座で、この双子座 の心が満ちていくような形になりますので、何か学びをね始めたいという気持ちがあったりだとか、あと新しい、例えばそのコミュニティに入ろうかなと思って新しい出会いを求めているみたいなね、そんな、準備をしている段階のような形があります。で、この、実はですね、気持ちの情熱が実は湧き立っている形になって、そういうねホロスコープになっておりますので、周りの人たちに言葉とか簡単な文字でどんどん伝えていく、それによってですね、出会いがあったりだとか、新しいねチャレンジする道筋っていうのが見つかりそうなね、感じがあります。もう今回はこの双子座満月は、深いことは、特に必要のないというところが、私は思いました。っていうのはやっぱり楽しさとか興味本位っていうので始めることで、その後長く継続するっていうような、そういう予兆があるんですね。で、双子座っていうことなので、子供がね隣同士でねえねえ何してるのみたいな、そういうね、ライトなノリで一緒に楽しむっていうところがすごく大事になってくるのではないのかなと思います。ただ双子座さんはとっても、勉強することが好きなんですね。学ぶのが好きです。むしろ世の中にある知識を片っ端から、知りたい、そんな勉強家の一面があります。で、今その心ですね、潜在意識が双子座の位置にあるんですけれども、その表向きの私たちはどうしていくかというとですね、今太陽星座が射手座のところにあります。情熱的で一直線、そして哲学的なところが好きっていうところがあります。で、現実的なことよりも世の中のその高度な知識を広めていきたいとか、何事もね俯瞰して大きなことを成し遂げることを示したいみたいなね、そんな、表向き私たちは大きな成長を、しようとしている状態になります。で、それの心の中ですね、潜在意識としては、いろんなことを知りたい、そして今から何かを学び始めたい、何かを始めたいという、そういう気持ちが湧き立っているような状態になります。双子座と射手座はまるで先生と生徒みたいな形です。射手座が先生、そして、双子座さんが、生徒みたいなね、そんな形になっておりますね。成長意欲抜群なんですけれども、中身はとっても、知識の効果が大好きというような形ですね。で、今回のホロスコープを見ていただきたいんですけれども、その双子座の満月はサンハウスという、またこれね双子座の定位置のハウスのところで、ぴったりとね火星がコンジャンクションくっついているような状態です。火星は情熱や行動、そして、衝動という個人の湧き立つその情熱みたいなものを表します。これが、心ですね、潜在意識が一緒にくっつくと、これは両方の意味があるんですけれども、強くなりすぎるみたいなところがありますので、 この情熱がすごく傾くところに、行動を起こす積極性を見せるっていうところはすごく大事なんですけれども、それが強くなりすぎちゃうと個人によっては強くなりすぎてしまうかと思うので、強くなってしまうと過剰になったり、衝動とか焦りにつながっていくっていうようなことが起こってしまうかもしれません。その、今双子座の、満月知りたい欲求というのは、現在、その火星が逆行しているということもありますので、過去においてね、勉強していなかったこととかチャレンジしそびれてしまったことに対してもう一度情熱が湧いてくる、そんなこともあるかもしれません。なので、一度勉強しちゃったけれども、しばらくやってなかったとか、一度入ろうと思っていたコミュニティだったり、仲間の中に入ろうと思っていたんだけれども、一回それはちょっとやめてしまったみたいなことがね、もしありましたら、もう一度考え直していただきたいなと思います。そのタイミングみたいなところです。気持ちの中で、あれまだやりきれてなかったなみたいなものがありましたら、ぜひやってみてください。そしてですね、この火星なんですけれども、火星はですね、水瓶座の土星と、トラインの関係性になっています。トラインというのは120度の関係で、物事がスムーズに動いていくよという意味があります。実は土星と火星はとても相性がよくありません。土星は試練とか、忍耐、抑え込むという意味があるんですけれども、火星はそれに対して行動とか衝動という意味があるんですね。なので、ただですね、今回これトラインになっておりますので、試練とか制限を努力で乗り越えていって、そういう活力が湧いていきますという意味です。で、一見分かりにくいかもしれませんけれども、風のエレメント同士のトラインなので、冷静かつさらりとこなしていける可能性があるということなんですね。なので、ガツガツしたところが見えないというところもあります。で、今回の満月なんですけれども、先ほど、申し上げたように、何か新しいことにチャレンジしていく意欲が湧いてくるという可能性はあるんですけれども、注意していただきたいのは、継続する努力がまず必要ですということです。そしてすぐに結果が出る可能性は、高くはないですね。すぐに結果が出るようなものではないです。容易に叶うようなものではないから、たまには投げ出したくなるようなこともあります。そんなね、変化とか最新技術開発、革新、流行という意味があるこの天王星が、水瓶座にいる土星に対して険悪な関係性はただいま続いております。これね、90度の角度のね、前後になっているので、その場合にはですね、バチバチっとしたところがあります。土星は制約や制限、試練、そして天王星はそれに対して自由を求めます。なので、反発している状態なのです。そのあまり変化を好まない土星ですね、地に足をつけろということなんですけれども、自分の意見を押さえつけられて反発したい天王星との睨み合いは、実は2020年から続いております。この、2023年の3月にですね、ついに土星は魚座に移動していきます。自分の知識とか努力で勝ち得たものをどんどん周囲に明け渡したくなる、そんな水瓶座土星、水瓶座さんなんですけど、そこに土星さんが試練を与えてくるんですね。なので、いわゆる自分の個性だったりブランディングみたいなものを、どんどんどんどん自分に周りに知ってもらいたいということがあります。例えば SNS を見たとしても、自分の、ね、個性をどんどんどんどん発揮しようとしている人、そして、自分は、例えばこんな特技があるよみたいなことを YouTube で教えてくれる人、たくさんいらっしゃいますよね。このブランディングみたいなものがですね、 皆さん進んでいらっしゃいますか？今個人の人たちがどんどんどんどん情報を、出していく、そんな時代です。これはですね、実は2023年の3月までが期日なんですね。この期日を超えていくと土星は魚座に移動します。魚座に移動した途端にですね、天王星と緊張状態だった土星は緊張が解けてほっとします。そしてですね、それまでの間ですね、まだあと2023年の3月までですね、しばらく時間がありますので、この自分たち一人一人が持っている知識の泉をじゃんじゃんじゃんじゃん、その亀の中からね、流して出していく。水亀座なので、どんどんザブザブと出していく。そんなね、あの人はこんなことも教えてくれる親切な人、そうだあの人に相談しよう、協力的な人だという感じでですね、自分の認知度をどんどん上げてみてくださいというのが、この土星さんの今回のメッセージなんですね。ひょっとしたらラストチャンスの可能性がありますので、ぜひ皆さんそれを今の、天体の状態というものを、ぜひですね、しっかりと受け取ってですね、もう放出をしてください。そして、最後にですね、この後、気をつけてほしい星座さんと恩恵を受けやすい星座さんをお伝えしていきます。まず気をつけてほしい、星座さんに関しては、太陽星座とか月星座、自分自身の、太陽星座月星座に射手座、双子座、そしてその影響を受けやすい乙女座、魚座さんの方々、ぜひですね、やる気アップが空回りしないように気をつけていただく、冷静に見るということですね、俯瞰してみるということを、ちょっとやってみてください。そしてですね、せっかくやる気があるので、何のために、ちょっとしたこう、風が強い状態にね、今射手座なので、太陽星座が射手座なので、そこにですね、横風が吹いてくると、せっかく気持ちよく放出したのに横風が吹いていくと、矢がですね、的をそれてしまう可能性があるんです。なので、その、気持ちの弱さというところに対してですね、軸を持つようにしてください。そして、希望やビジョンを伝えていきましょう。で、今回射手座の位置に金星があります。金星の反対側には火星があります。金星と火星は男性と女性のような関係ということで、男女の別れだったり、ちょっとね、浮気心が湧いてしまったりだとか、そんな可能性もありますので、男女の、口論みたいなところにもちょっと気をつけてください。そして恩恵を受けやすい星座さんも、お伝えしていきます。明るい兆しの星回りを受けやすいのはお羊座さん、双子座さん、射手座さん、水亀座さんの4つと言えます。今回はですね、本当に、お羊座の位置にアセンダントがありますので、新しいことにチャレンジするっていうのが皆さん表向きどんどん見えてくるんですね。これはもう来年に向かっての皆さん準備をしているということです。なので、今までやってなかったこととかね、やりたかったけれども手をつけていなかったこと、実は傷ついている可能性があります。この傷を癒すかのように知的好奇心で心を満たしていってください。そして先ほど双子座さんと射手座さんは気をつけてほしい、星座さんの位置にも入っていました。これは個人的にどう影響するかは吉にも凶にもなるよということなので、実はですね、そういう意味でも鑑定を受けるとかセッションを受ける、西洋占星術のホロスコープを自分で読めるようになるっていうこともちょっと必要なのかもしれません。乙女座さんは実は現実を求める星座さんなので、先ほど NG というかですね、気をつけてほしい星座さんの中に入っていましたけれども、まあ、自分自身でストップをかける可能性もあるということもありますので、その辺を気をつけください、ね、ということで自分のライフデザインをするときにホロスコープを持っていると今がいいタイミングなのかどうか、影響が少ないタイミングなのか、だから今スムーズに物事が進みやすいんだみたいな風なのも分かりますので、ぜひね、ホロスコープは人生の羅針盤としてお手元に置いておくということを私はお勧めいたします、ね、ということで皆様も、ぜひ良い満月を、お迎えください。何か来年に向かって新しいチャレンジということをしてみることを、考えていただけると、より良いライフデザインができるかと思います、最後の方はねちょっとカミカミになってしまいましたけれども、これからですね冥王星が大きな星がね来年動いていきますので、その辺も今後、このブログだったり、音声配信とかで、お伝えしていきたいと思います。それではまた皆様、お会いできることを楽しみにしております。良い双子座満月をお迎えください。